ほどお添えください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。まず1分動画ですけれども、最初に、景挙のことを先週聞きましたけれども、その景挙のこの前は時っていうことでしたけども、ここは条件、景挙の条件ということをですね、見ていきたいというふうに思いますので、それをお願いいたします。
皆さんこんにちは。今回は景挙される条件に関してです。景挙とは大患難時代から守られるためにクリスチャンが困難な地上から天に携え上げられるという神様の奇跡の働きです。それでは景挙される条件を聖書から見ていきたいと思います。景挙は教会と個人がポイントとなります。黙示録には7つの教会のことが書かれています。これらは各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。世界のすべての教会はこの7つのタイプに分類することができます。さて、その中で興味深いのはフィラデルフィアの教会です。フィラデルフィアへの言葉の中に、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうとあります。この試練とは、これから全世界に起こる特別な試練を意味します。つまり大患難時代のことと思われ、そこから守られると書いてあるのです。守られる理由は、今までの困難の中で忍耐をもって神様の言葉を守ったからです。そしてあなたを守ろうというのは、大患難時代を通らなくて済むように敬虚することを表すものと思われ、フィラデルフィアが敬虚に関しては特に恵みを与えられた教会であることを意味します。それでは他の6つの教会の人は敬虚されないのかというと、そうではありません。マタイ24章25章には敬虚される条件が3つ出てきます。1、主に委ねられたことを忠実に行っている。2、聖霊に満たされている。3、与えられた賜物を用いて働きを進めている。この条件を果たすならば、6つの教会であっても勝利を得るものと出てくるので、敬虚されると思われます。しかしフィラデルフィアに比べて敬虚者が少ないと思われます。もちろんフィラデルフィア教会であってもこの条件を満たしていなければ敬虚されないと思われます。敬虚は救いとは違い、条件を満たさなければなりません。私たちは目を覚ましている必要があります。それではまた。
はい、敬虚のことに関してですね、先週は時、今日はその条件ということを話しましたけども、何度も言いますが、救いは十字架を信じるだけです。それで私たちは永遠の命をいただいて天国に必ず行けます。ただ景挙っていうのは、大患難時代に入る前に、3年半の時経った時にこう空中再臨で死と会うんですけども、その恵みに預かれるということですね。全ての人がそうなってほしいと願いますが、聖書はそうは語っていません。そのことに関してはまた後で黙示録の時に詳しく学びますけれども、3つ書いてありますよね。主に委ねられたことを忠実に行っている、聖霊満たされている、そして与えた賜物を用いて生かしているということですね。この時に私たちは敬虚に預かれるということですね。フィラデルフィア教会は特にそれにおいて、特別に言葉が与えられているので、教会として恵みが与えられているんだというふうに思われますね。そのことに関してはまた後で学びたいのでこれぐらいにしますが、一つですね、目を覚ましていなさいという言葉を繰り返していくんですね。黙示録とか終わりのことに関してで、今までももちろん目を覚ましているべきだった。目を覚ましたのは説教中寝るなってことではなくて、目を覚ましなさいというのは時代に対して、クリスチャンは時代に対してしっかり目を覚まして、今はどういう時代なのかということを捉えておくということですけども、今本当に黙示録の時代に、おそらく私たちの子どもたちは、その黙示録の時代に入っていくだろうと思われる時代に入ってきました、ね、で私たちももしかしたら入る可能性があるんではないかと思われる時代に入ってきました。だからまさに今は目を覚ましていないと、大変なことになるってことになりますね。だからぜひね、しっかりとその黙示録を学び、備えておいてほしいなということを思います。はい、それでは、ですね、もう一つ見てほしい映像があるんですね。それは明後日から私は行きますが、水曜日から白馬スネゴイキャンプがありますが、明後日から私はバスで行きますけれども、その時に今年、長崎教会から出した映像が、久保田さんが作ってくださった映像なんですけれども、オンライン礼拝の紹介映像ですけれども、それの動画がですね、ノミネートされました。 ですからぜひ、ね、見てほしいというふうに思います。それじゃあお願いします。
21世紀インターネットが普及した現代、世界中のどこにいてもホームページを開けると教会に与えられている素晴らしい恵みを受け取っていただくことができるようになりました。例えばインスタグラム、美しい写真を背景に聖書の御言葉が毎日配信されています。そして短いメッセージが続いていますので、ほんの 1,2 分あれば温かい神様の言葉に触れていただくことができます。それからダウンロード、いつでもどこでも、アルバイト帰りの公園でも、通勤中の電車の中でさえ、礼拝の音声や映像を見ていただくこともできます。そして日曜日にはオンライン礼拝、どうしても教会に足を運べないとき、風邪で寝込んでしまったとき、小さな赤ちゃんが熱を出してしまったとき、大切な人の介護で一人ぼっちにできないとき、そんなときには長崎エルサレム教会のホームページを開いていただいて、礼拝生中継のボタンを押してください。リアルタイムで礼拝に参加することができます。それでは実際にオンライン礼拝をされている江島さんご夫妻を紹介します。江島さんは最近喜びのうちに洗礼も受けられました。
神様を信じて日々を生きます。よろしくお願いします。
あなたの愛と恵みと光の中を導いてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。おめでとうございます。主とした神の家族ですね。その家族の一員になったらですね、これから江島兄弟を通してね、たくさん私たちは愛を受けるでしょうし、私たちとしても神様は江島兄弟に愛を流していかれます。お互い私
生まれ変わったって言ったらちょっとオーバーですけど、なんか新しい自分が始まったのかという気がします。
まあ、ほとんどは自宅で受けることが多いんですけれど、月に1回、集会を持つことができて、またそこでもオンライン集会をしている人たちだけで集まって、そこで礼拝をするっていうことをしているので、
ハレルヤ、
あなたの思いは高い。
礼拝では前半も話したんですけども、まあそれも必ず本当に愛してくださって、しかも使ってくださる光が出て、そういう恵みですよね。ふさわしくないのに受けれる恵み、それを神様は添えてくださるので、どれかね、期待しておいてほしいと思いますので、主は選ばれたら最後までなんて。
教会に行って礼拝することも素晴らしいんですけれど、オンライン会員っていうのは本当にどこにいても礼拝が受けれるっていう、その恵みは本当にすごいなっていうふうに思います。
長崎エルサレム教会では皆様のお越しを心よりお待ちしています。
信じて、いつも笑顔で。
はい、ありがとうございました。はい、いろんな人が協力してくださってありがとうございました。今年の映像祭は木曜日ですね、ありますので、白馬でぜひ入賞できるように祈っていただければと思いますが、入賞してもしなくてもですね、ぜひ用いてください。いろんな人にこのオンライン礼拝があるんですよって言ってですね、これメールで送れちゃいますので、そしてですね、送っていただければと思います。それ以外にもですね、素晴らしい作品がいっぱい出ています。例えばダビデ牧師の奥さんの秀子さん のことのね証とかちょっと感動して泣けてきますけどもね、その、まあ、そのうちまたみんなにお見せしますけども、ぜひだからね映像を用いてほしいなというふうに思います。はい、それではセッションの方に入っていきたいと思いますが、今日はヨセフの生涯を通して学んでいきたいと思います。ちょっと駆け足になりますけども、ヨセフのことをですね見ていきたいと思います。さっき入ってもらったのは40章ですけども、37章からちょっと駆け足ですけども見ていきたいと思いますけども、37章の2節のところですね、37章2節のところに、これはヤコブの歴史であると書いてありますけど、そこでヨセフが出てきます。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたと。でヨセフはその兄弟の、ね、悪い噂をお父さんに告げた。まあちょっと悪い言葉では告げ口したわけですね。でイスラエルってのはお父さんのヤコブのことです。ヤコブは名前が変わってイスラエルになりましたけども、彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。12人兄弟いました。それは12族になるんですけども、その中でヨセフを、まあ、その後ベニヤミンですけども、特にヨセフを愛したわけですね。それはヨセフが彼の年寄り子であったからであると、まあ、年を取って生まれた子供はまあ可愛いんでしょうね。年子であったから。でそれで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていたと。ヨセフだけ袖付きの長服ですね、特別な服を作ってたわけですね。まあやっぱり兄弟としては面白くないですね。これ袖付きの長服っていうのは綾織物の着物って書いてありますね。で4節で、彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった、ね、聖書は面白いなと思うのは、ヤコブっていうのはイスラエルで、ここから十二部族、ここからイスラエル民族と呼ばれるようになったんですけど、そのイスラエルはだから神選ばれた素晴らしい人なんですけれども、父親としてはですねヨセフを溺愛して兄弟を憎んでしまうようなことをしてしまっている、やっぱりそういう弱さを持った罪人だったんですね。で聖書はそれを正直に書いています。でそれにもかかわらずやっぱりヤコブとして選ばれてイスラエルの、ね、なったわけですね。で神様っていうのはまあ、大きい方だなということですけどね。でこれで兄弟はもともとねそれヨセフが面白くなかったわけですよ。やっぱり溺愛されてるから、そこへ持ってきて夢を見るんです。2つ、この夢はどちらも神から来た夢でした。でこれが一つポイントなんです。神から夢を見るんで、実は神から来た夢だったんだけど、その成就までにどういう過程を通ったかってことを今日見たいんですね。で見た夢はですね、7節ですね。7節でヨセフが言います。見るとこれ夢の内容、私たちは37章7節ね、畑で束を束ねていました兄弟たちね。すると突然私の束、ヨセフの束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束、兄弟たちの束が周りに来て私の束にお辞儀をしましたこういうことなんですね。で、まあ、兄たちは彼に言った。お前は私たちの治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになったと。おそらくね、言葉のことで書いてるから言い方が悪かったんでしょうね。これ例えばね、いやお兄さん、ちょっとね、こんな夢見ちゃったんですよね、なんかね、私の束だけまっすぐだって、皆さん前に来て拝んでるんですよね、なんかそういう夢見たんですとかって、こういうふうに言えばまだいいんですけどね、きっとですね、若かったからですね、夢見たんだ、夢。僕の束だけピンと立ってね、みんなの束をね、私拝むの、うんとか言って、こういう感じで言ったんだと思うんですね。あんまり上手にやると私の人格疑われるからやめておきます。でも何かというと、きっと予選が若かったこともあって、本当に、嬉しかったんでしょうね、神から見たから。でもそれを本当に兄弟たちの気持ちなんか考えずに言っちゃったんでしょうね。だから余計兄弟はそれはね、もともと腹を立ててるっていうか、ね、憎んでるのに、これはますますですね、魚でつなことした。そしてもう一つ夢を見た。で今度は何かというと、9節でヨセフはまた他の夢を見て、それを兄弟兄たちに話したと。今度はですね、また私を夢を見ましたよと。見ると太陽と月と11の星が私を不祥がんでいるのですと。今度はお父さんお母さん兄弟みんな私を拝んでるっていうふうに言ったんですね。でお父さんはさすがにいさめたみたいですね。10節で、ね、父は彼を叱ったって書いてあるから。ただ11節を見たら、兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に収めて止めていたと。父は叱りはしたんだけども心に止めていた。何か思うとこあったんでしょうね。でこの2つの夢は神から来た夢だったんです。この夢だけ見てたらとんでもないと思うかもしれないけど、実はこの夢に大きな意味があって、後の日に本当にこの夢が成就する。しかもそれは意味を持って成就することだったんですね。ヨセフはそれを神から来たと本当に受け取った。で、ところがまあ言い方が悪かったし、高ぶってた。そしたらどうなったかというと、お兄さんたちが、羊の群れを買いに行った時ですね、お父さんがですね、ちょっと見てきてくれって言ったと。その時に、ヨセフが来た時に、兄弟たちはですね、ヨセフが来たのを見てですね、37章の18節、 彼らはヨセフが、ね、自分たちの近くに来ないうちに遠くから来てる時に見つけて、遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。憎しみは殺意まで生み出しました、ね、で、彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくるってね。やっぱよっぽど夢のことを答えたんでしょうね。で、さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したという。そして姉の夢が、ね、どうなるか見ようではないかって、あんなこと言ったんだから殺してしまおうって、でどうなるか見てやろうじゃないかってこうね言ったわけです ね、 ね、まあ、でもあのルベンがね、長男のルベンが命を取ってはならないって言って、まあ、いろんなことがありまして、穴に投げ込んだ後結局どうしたかというと、28節、その時ミディアン人の商人が通りかかって、でそれで彼はヨセフを穴から引き上げて銀20枚でイシュマエル人に売ったんです ね。でイシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行ったと。でエジプトでどうしたかというと、飛ばしますよ、36節で、あのミディアン人はね、兄弟からヨセフを買ったミディアン人はエジプトでパロの帝臣その侍従長ポティファルにヨセフを売った、奴隷にしたということです。ですから、兄弟たちに売られて結局エジプトの奴隷、エジプト行って奴隷になるわけですね。で、まあ、うんと砕いて言えばみんなが拝むようになって偉くなるぞって言ったんだけど、実際は奴隷にされてしまうわけです結果ね。でところが神の手はヨセフの上にあったから奴隷になったんだけど、その奴隷の家で仕えてる時に本当に彼が祝福されるので、その主人はですね、彼を信頼して全部任せる。奴隷とは言っても任せてくれるんですね。それは38章です。ね。39章で、ごめんなさい。39章です。それがね。それが39章。38章は違う話が書いてあって、39章ね。で、一節からね、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人が、ヨセフをそこに連れて下ってきた。イシュマエル人の手からヨセフを買い取りました。ね。で、この後、キーワードで、主がヨセフと共におられたので、主が共にいたんですね。彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいたと。で彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たと。すごいですね。主が共にいるとすることを全部成功する。ね、岐阜で主が共にいて全部成功しますように。ね、他の方もですよ、ね。自分が使わされている職場、ね。ところが、成功したんですけども、よかったってことにならないですね。そしたらですね、どういうことが起こるかというとね、主人は4節を見てると、主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとして奴隷から側近のものになって家を管理させ、彼の伝体さをヨセフの手に委ねた。そうですね、祝福されたんですね。でヨセフに委ねたら、ヨセフのゆえに5節見たら、主人が彼にその家と大伝体と管理されたというから、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福されたと。それで主の祝福が家や野にある伝体さのようになったと。神の手があると祝福されて、本人だけじゃなくて任されて全部が祝福されたんですね。ところがですね、何が起こったかというとですね、ヨセフはね、6節見ると後半、しかもヨセフは体格もよく美男子であった。誰かの名前を言おうと思って出てきませんでした ね。体格もよく美男子だったんですね。そしたら7節ね、試練がやってきます。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言ったと。すごいですね。聖書ってのはこういうことをね、はっきり書くんですね。すごい祝福されていて美男子だったら、奥さんが言い寄ってきた。で、ヨセフは拒むんです、きちんと。ね。8節。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず、伝代さんは私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では、私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたはご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことはできましょうかってこう、ちゃんと断ったんだけど、十節見て面白い。それでも彼女は毎日ヨセフに酔ったって書いてあるね。で、すごいですね。彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったって書いてある。ヨセフはきちっと線を引いたんですね。で、これ聖書ってこういうことをはっきり書いてるんですよ。聖書ってちゃんと読んでくださいね。切れ事書いてません。人間の汚さや、本当にいろんなものを精進書いてますね。で、そしたらですね、ある日仕事をしようとして、また酔ってきたから、さっとヨセフが、こうね、行こうとしたら上着つかまれて、ね、また寝ておくれって言われたんです。それでも、パレ、彼女、ヨセフが上着を手を、もう置いてね、パッと去っていったら、彼女は今度逆恨みですね、その上着をつかんでですね、で、叫んでですね、言ったわけですね、14節。彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、 主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私のところに連れてきこんだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し、逃げてそれていきましたって。冤罪ですよ、冤罪。その結果どうなったかと、主人は奥さんの言うことをすんなり聞いて、そしてこのヘブル人に対して怒って、その結果どうなったかというと、あのこのヨセフは、ね、奴隷から今度は囚人になって監獄になるんですね。19節、主人は妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。そう思いますね、信じちゃったら。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。まず奴隷になりました、兄弟に妬まれて。次、冤罪で今度は囚人になりました。偉くなるどころかどんどん悪くなります。つまりこの間ヨセフは訓練され、試練に遭い、ね、砕かれていくわけですね。それでも神は共にいた。それで今度は監獄でね、また主が共にいるんですね。21節、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた、ね、神様は共にいるからちゃんと監獄の長にかなった。で、監獄の長にかなうようにされたので、監獄の長はその監獄に全ての囚人ヨセフの手に委ね、ヨセフはそこでなせる全てのことを管理するようになった。すごいですね。韓国行ってもまた祝福された。でも奴隷から囚人になったわけですね。どんどん、まあ、立場的に悪くなって訓練を受けてるわけで、この間ずっと訓練を受けてるけど主が共にいた。で、詩編の中に神の言葉が成就するまで神の言葉はヨセフを試したって言葉がある。で、この間ずっとヨセフは試され訓練されたけど、それでも信じていたんですね。きっと神様の言葉は成就するぞって信じていたんですよ。信じていた。そしたらですね、チャンスがやってきたんですね。それが今日のところ40章なんです。ね。ね。こう、そういうことをしていたら、ね、どうなったかというと、これらのことの後、エジプトの王の検査官と調理官とが、その主君エジプト王に罪を犯したと。検査官ってのは、まあ、王様にお酒を注ぐ人。調理官は調理する人ですね。で、それでパロは、この検査官長と調理官長の二人の定心を怒り、彼らを侍従長のように拘留した。すなわち、ヨセフが監禁されている同じ監獄にいた。やってきたんですね。その王様の側近の二人がやってきて、罪を犯した結果入ってきた。そして、まあ、その世話役にヨセフがなったわけですね。そしたらですね、ある朝、この二人がイライラしてるんです。その理由は何かって言ったら、夢を見たんだけど、その夢を解き明かす人はいない。五節から言いますよ。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検査官と調理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。夢見たけど誰も解き明かしてくれないから、どういう意味なんだろうと思ってイライラしてた。そしたらですね、あと何節で、ね、ヨセフが聞くわけですね。自分の主人の一緒に交流されているこのパラの弟子に尋ねてきました。なぜ今日はあなた方の帰りが悪いんですか、どうしたんですかってこう聞いた。そしたら、その二人言うわけですね。私は夢を見たが、それを解き明かす人はいない。さあ、ここでですね、ヨセフには夢を解き明かす賜物が与えられた。チャンス到来です。王様の側近だからね。それで彼は言ったんですね。それを解き明かすことは神のなさることではないですかって、ここまで正しい。ここで終わったらいいんですけど、神のなさることですよ。さあ、それを私に話してください、私に任せなさい、私にやさい、私がやってあげましょうってね、こう言ったわけですね。チャンスが来たと思ってるのがね。そしてですね、検査官長はヨセフに夢を言います。それが9節と10節ですね。読みますよ。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。で、そのブドウの木には3本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの草が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、まあね、検査官長だから、私にはそのブドウを摘んで、それをパロの杯に絞って入れて、その杯をパロの手に下げました。で、ヨセフを解き明かすんですよ。見事な解き明かしです。その手明かしはこうです。3本のつるは3日のこと。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地に戻すでしょう。あなたはパロの検査官であった時の遺伝の規定に従って、パロの杯をその手に下げましょう。元に戻りますよって、ちゃんとね、大丈夫ですよって、まあ、すごく嬉しい解き明かしじゃないですか。そうでしょ？嬉しい解き明かしだから、思わずもヨセフは言いました。14節。あなたが幸せになった時には、つまり地に戻って王様の側近になったら、きっと私を思い出してください。Remember me。私を思い出してください。私に恵みを施してください。ね。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。パロに言ってください。この家から私が出られるようにしてください。で、なんとか言ってくださいよって。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されることは何もしていないのです。はい。この2節の間に私が何かあったでしょう。 いいですか、もう一遍言いますよ。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。一回目。私に恵みを施してください。二回目。私のことをパラに話してください。三回目。この家から私を出せるようにしてください。四回目。実は私はヘブル人の国から伝えてきたのは五回目。これでも私は遠くされることは何もしていませんので六回目。さっきの私の話しなさいでの言ってたら七回ですね。私なんですね。ずっと試練と訓練を通ってきて、彼らは砕かれてここまで忍耐して待って強いていたんだ。強いていたのは良かったんだ。きっと神は夢を成就させると信じたんだ。でも、強いていたがゆえに、チャンスだと思った時に、再び内側から、私って出てきたんですね。神様ではなく、私が出てきたんです。そしたらですね、もう一人のです、ね、調理官長はですね、これは、私の夢を解き明かしてくれってことで言ったらですね、調理官長の夢を解き明かしたんです。それは、ちょっとひどい夢ですね。調理官長は、結局、まあ、一応ちゃんと言いましょうかね。夢はね、16節、私も夢の中で見ると、私の頭の上に枝網の籠が3つあった。一番上の籠には、パロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠からそれを食べてしまったと。要するに解き明かします。その解き明かしはこうです。3つの籠は3日のこと。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょうってね。ちょっと厳しい。でも、経営者官からすれば自分は素晴らしくて、こっちはすごい悲惨なこと言ってると。そして3日目にパロの誕生日で、ね、自分たちの家臣を、ね、主権を張ってた時に、経営者官長と調理官長は呼び出された。そして、21節、経営者官長はその経営者の役に戻された。言われた通り。彼はその杯をパロの手に下げた。21節。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊りした。全く夢の通りになったんですね。で、皆さんね、自分は素晴らしい祝福で夢の通りになって、相手の方も夢の通りに殺されちゃった。これだけリアルだったらですね、普通忘れますか？忘れると言っても忘れられないですよね。ここまでリアルだったら。ところがね、23節。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。今日の手法に書いたのはこれがポイントなんです。明らかにこれは神様が忘れさせたとしか思えません。普通忘れないですよ。ここまでリアルに解き明かされて、その通りになって自分を祝福されて、しかも、ね、6回もやって、私って言って頼まれたんだから、しかもこの私って言葉は日本語と一緒で、日本語の場合私って言わないでしょ。私っていう主語を入れなくても、英語に訳すときに私言わなきゃいけないことってあるじゃないですか。この場合、ここも、ね、普通は言わないのに、わたわた私って言葉が出てきてるんです、言語で。だから、私を思い出して、私のこと忘れないでね、私のこと言ってってこう、強調してるわけですよ。それ忘れません、普通なら。なのに忘れたってことは、神様が明らかに忘れさせたんです。どうして？ヨセフには、まだ訓練が必要だったのです。では、私ね、また私って言っちゃいますけど、名前変わったでしょ。ダライト・ベータナ・ラーペってね。ダライト・ベータナ・ラーペってみんなでいいの練習しましょうかね。司会者の方よくね、ダライト・オブ・エターナル・アガペとか言いますからね。ダライト・ベータナ・ラーペってのは永遠のね、愛、神の愛の、まあ、神の愛だから恵みって考えてね、恵みの光なんですけども、名前変わってね、これからリバイバルのすごく大きな神の働きが始まろうとしている、その名前の実質が出てきたわけですね。で、人教生が言ってられた方は分かると思いますけど、明らかに臨在が変わってきた、天候も変わってきたし、さあこれからと思うんですけどね、面白いんですけど、パウル牧師がね、いつも礼拝の時説教でね、第7礼拝を来てるんですけど、この人教生が以外の時でもやって、人教生がにも言ってたかな、信仰の忍耐のことを今語るんです。でパウル牧師さすがにですね、何回も語るのがちょっとあれみたいでね、いや神様がねこれを言えって言うからね、言うんですとかって言うんですね。そんなことわざわざ言うっていうことはあんまりないんで、わざわざさって言って説教する、つまり神様にすごくそのこと言われてるよってことなんですね。で面白いと思うんですね。さあいよいよ成就だと思ったら、再び信仰の忍耐と言われてるんですね。これヨセフはそうだったと思うんです。ヨセフは十分奴隷となり囚人となり訓練を受けてきたんですよ。でやっとチャンスが来たから、いやさあと思った時に、ちょっと待ってかもしれない。でこの後2年なんですよ、2年。それから2年なんですね。待たされるんです。で、私思うんですけどね、これ2年間ね、検察官長ね、楽しみしたと思うんですね。そうなったし、聞くでしょ。あ、検察官長戻って、ね、調理官長殺された。ね、で当然覚えてるところから言ってくれると思うじゃないですか。だからね、今日は呼びに来るかな、今日は呼びに来るかなって、朝起きて今日かなってね、ね、でもワクワクして待ってるんですね。次の日もワクワクしてるんですね。1週間ぐらい経ってですね、あれとか思ってね、まだワクワクしてて、2週間目ぐらいまではね、もうちょっと待ってよと思って、もう3週間になってきたらですね、どっちが先でしょうね。がっかりが先かな。まあ、がっかりが先ね、がっかりして、 もしかして忘れたのかな、と逆断してですね、でしばらく経って、それからまだ2週間ぐらい経った時ですね、そのうち腹が立ってくる。検証官のやつ、よく忘れやがったな、とかってこう、ガーッとくる。どっちが最高かわかりませんけどね。がっかりしたり腹が立ったり、いろんなことをしながら、そのうちに、待てよ。普通忘れないよな。なんかこれは意味があるぞって。神様なんか言ってんのかなと思って、本当は首脳陣の人はすぐここに行かないといけないんですよ。感謝と賛否が始まる。ねえ、2年間かかった。彼はそれを通して、きっとその中に神の手を見て、もう自分はなくなった。ああ、そうだ。もう全部神に明け渡そうって、もう、ね、きっと神は成就してくださるけど、でももうそれも神様の手に渡そうって、もう全部神が治めてらっしゃるんだって、本当に神に明け渡したんだもん。この時だって神様に本当にもうね、訓練されて砕かれたと思うけど、やっぱりチャンス到来来た時に思わずも、私出てきたんですね。すごい正直だと思う、これ。出てきたのは。ペテロが似てるじゃないですか。ペテロがイエス様にね、裏切りをやってとんでもないって、みんな裏切ったって、私は裏切りませんって言った時に、俺だけはこんなにイエス様にしてんだからと思ってやったのに、いざとなったら、ね、本当にペテロはイエス様好きだったんですね。みんな逃げていったのに彼だけついていってね、そっと。で、仲間だと分かった時に、ついていかなきゃ言われないんだから、思わずも呪いをかけて誓ったってね、今日しませんけど、呪いかけるわけでしょ、とんでもないこと言って、で本当に自分のどうしようもない弱さを見せられるわけですね。この時ヨセフも最初は腹立ったと思うんですけど、そのうちね、考えてみたら、なんか私って、本当に神様でなかったなってことを気づき始めると思うんですね。そしてこれ2年間経つ。だからね、2年経った時ですよ、41章。それから2年の後、パロは夢を見た。今度パロが夢を見るんです。でこれ素晴らしいのはね、もしこの時覚え出してたらね、パロは別に夢を見てないからね、ああそうか、そうだったのか、ほうとか言って呼び出されてね、話聞いてね、そうかって、それでおしまいですよ。戻されはするけど、それ以上じゃない。ナンバー2にはなれないんです。でも2年忘れられて、2年経った時にパロが夢を見て、しかもその夢はとっても意味がある夢だった、ね、ナイルのほどに立っていたって、ね、大蛇から一応見ますよ、2節。ナイルからツヤツヤした肉付きのように7頭の虫が上がってきて、足の中で草を這んでいた。するとまた、その後を追って他の醜い痩せ細った7頭の虫がナイルから上がってきて、その乾き地にいる虫のそばに立った。そしてその醜い痩せ細った虫が、ツヤツヤしたよく超えた7頭の虫を食い尽くした。すごいね。その時パロは目が覚めた。1回目ね。そしてまた眠ったら、また再び夢を見る。もう一つ。見ると、超えた良い夏の穂が、今度は夏の穂が一本の木から出てきた。すると、すぐその後から東風に焼けた、しなびた7つの穂が出てきた。そして、しなびた穂が、あの超えて豊かな夏の穂を飲み込んでしまった。その時、パロは目が覚めた。夢だった。なんかそれで、パロは心が騒いだわけですね。どうしてもこの夢、なんか意味があるぞって。で、人やってエジプト中のすべての地方紙とすべての地ある者たちを呼び集めたけど、誰も解き明かさなかった。大事なんです、これで。意味のある夢をこの時見たんだけど、誰も解き明かさなかった、ね。誰も解き明かさなかった時に、このタイミングで思い出すんですね、検察官長が。いやね、忘れたことも神だったら、ここで思い出したのも神なんですよ。これが神の時だったんですよ。思い出すんですね。9節。その時、検察官がパロに告げていった。私は今日、私の過ちを申し上げねばなりませんと思い出した。かつてパロから、シモエルを怒って、私、調理官長と事務長の家に懲りなさいました。でその時、私と彼は同じ夢を見たけど、その夢に意味があったと。でそこで、私と一緒に事務長のシモエルでヘブル人の若者がいたと。それで彼に話したら、彼は私の夢を解き明かしてくれた。それで見せたかって解き明かしてくれたんだって言ってね、その通りになりましたって言って、そのことを言ったの。ここで初めて思い出した。そしたら王様は慌てて、じゃあすぐそいつを呼び出せって言ったんですね。で、今度は王様が見た夢を解き明かす。しかも意味のある夢を解き明かすから、ものすごく大事な時だったんですよ。2年前に思い出ても、ね、それでおしまいだったけど、今度はちょっと意味が違う。おいしたらですね、パロは使うやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を、この言葉、地下牢から連れ出した。地下牢にいたんですね。2年間。地下牢だったんですね。今私は地下牢と思ってる人いませんか？地下牢ではないけど、地下牢と地下かろうと思ってるからもしれませんね。でもね、この地下牢が彼を砕く場所だったんです。で、呼び出された地下牢から、髭を剃り。ね、髭を剃りました。第一礼拝ね、ちょっとね、ちょっとひげが残ってたから、第二礼拝の前にひげを剃りました。そして、着物を着替えた。ね。 一応ね赤いの着てたんですけどね、分厚いからね上着着れないからね黒に着替えました。ね、着替えて、そしてパロの前ではねちゃんとして王様だからね。でパロはヨセフにね言った、夢を見たけど解き明かす気がいないんだって言ったらね、面白いですよ。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということはあなたできるんだろうって言ったら、なんて言ったか、16節、私ではありません。一番最初言った言葉は私ではありません。神がパロの範囲を知らせてくださるんですと。2年間の力の訓練を、最後の訓練を通して本当にヨセフは、いや私じゃないです、神がなされるんですよって言ったんです。でこれは建前だけで本当にそう変わってたんです。でこの後夢を解き明かすんですね。パロがさっきの夢を言ったら、ね、ヨセフがそれを言います。25節、ヨセフはパロに言いました。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。7つの立派な名刺は7年のことで、7つの立派な本も7年のこと、それは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い名刺は7年のことで、東風に上げたしなびた7つの方もそうです。それは金の7年ですと。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト伝道に7年間の大豊作が訪れますと。でそれからその後7年間の飢饉が来ると。でエジプトの地では豊作はみんな忘れられてしまう。金が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る金のため跡形もなくなる。それぐらいひどい金が来ると、ね、非常に厳しいと。夢がパロに二度繰り返されたのはこのことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからですよって言って言うんです。それゆえ今パロは里国で知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らはこれからの豊作の土地のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとにまちまちに穀物を蓄え保管させるためですと。その食料はエジプトの国に残る7年の金のための国の蓄えとなさいますように。この口が金で滅びないためですと進言するけれども、誰かそういう人を与えてくださいと言って自分は出てこない。一切もう本当に国のためを持って神を言った解き明かしをして、神がこう言ってらっしゃいますからこうしてくださいねって言ってるんですよね。そしたらね、王様がね感動してるんですよ ね、 ね、いやこんな神の霊に合ってるこの人は他には見つけられないから、ね、神があなたに示されたんだったら40節、あなたは私の世を治めてくれって言って ね、私の民はみんなあなたの命令に従おう、私があなたにまして多いだけだってナンバー2になるんです。そしたらカナンの地で兄弟たちお父さんたちが飢饉がやってきて2年目にやってくるんですね。そして夢の成就です。もうひれ伏するわけですね、兄弟たちはね、ヨセフの前にね。でその後お父さんもやってきて、お父さんたちもみんなそう夢が成就するんですね。でその時に、ね、感動的なことがあるんですね。ちょっと時間があれですからもう、ね、45章、兄弟たちに自分を明かすの、ついにヨセフが。最初わからないんですよ、まさかヨセフだと。自分のことを明かすのは45章なんですね。一節からね、45章の一節、ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制すことができなくなって、ね、皆を私のところから出しなさいって言ったんで、ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かした時、ね、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれに聞いたと。3節ね、ヨセフは兄弟たちに言います、私はヨセフですって、ね、びっくりしたでしょうね。父上お元気ですかって、お父さん元気って。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。そりゃびっくりしますよね。でね、殺されるかと思ったかもしれませんね。ところがヨセフは何て言ったかというとね、ヨセフは兄弟たちに言った、どうか私に誓ってくださいって。殺そうってことじゃないですよ誓ってくださいってね。それで彼らが誓うとヨセフは言った、私はあなた方がエジプトに売ったヨセフです、弟のヨセフです。今私をこの売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。兄弟たちが憎しみと妬みで殺してしまおうとまで思って売り飛ばしたのに、それを何て言ったかというと、命を救うためにあなた方より先に私を神が使わせたのですと、ね、そして2年の間国中に金があり、まだあと5年は耕すこともできないでしょう。それで7節、神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらせるためだったのです。イスラエル民族、ユダヤ民族を救うために神が私を先に使わしたんですよって。だから8節、今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。彼らが妬みと 憎しみに燃えて殺そうとまで思って売り飛ばしたけど、それは実は神がそのことさえ用いて私をここに使わせた、神がそれをなさったんですよって言ったんですよね。素晴らしいですね。こういうことを言える人になりたいと思いませんか。いや本当にリバイバルはね、こういうことを言える私たちに神は作り変えられるんです。そしたら神の働き任されるでしょう。ちょっと前に繰り返し言われたの、称賛の霊に気をつけなさいって何度も予言された。で秋元翔言ってた、称賛の霊一向に来ないねって言ってね。でも名前変わったでしょう、死の十字架から。いよいよ来始めます、これから。でも来る前にね、もう一遍ヨセフの2年間を今信仰の忍耐ですよ。本当にキリストに栄光を返す、本当に神がなさるんですってクリスチャン言いますよ。私ではありません、主ですってね。でも例えばね、私が手を置いて祈ります、ね、A さんが痩せますように痩せた、 B さんが太りますように太った、つまらないです ね、 C さんが治りますように治った、ねね、いいわけですね。木原さん通して痩せましたけど、私はありません、イエス様ですってね。まだよね、いや木原さん通して治りましたって、ね、私じゃない、キリスト様ですって、ね、だからね、いや本当に木原さんの手を置いてくれたらイエス様が治してくれました、違います、イエス様ですってね、4人ぐらいしてて5人目が ね、イエス様の教えたハレリアって言ったらね、面白くないんですね。情けないけど面白くないんですね。そういう本質をお互い持ってませんか。こんなことはない、もう私なんか消えて神様だけが荒れたらいいって、本当にそうでしょうかね。そういうね、本当に神に栄光を期す、神様の栄光を長く褒められてほしいっていうね、それをね、ヨセフはこの最後の2年間にね、通された。繰り返しますよ、奴隷になった時、囚人の時、ヨセフは訓練受けてるんです。で信じてるんです、十分受けてるんです。でも最後に、最後にもう一遍それを受けたのは、ヨセフはナンバー2になって本当にイスラエル人全部を助けるための特別な使命が与えられてたんですよね。そのために最後のもう2年間が必要だったんです。これでね、今私は向かうとしている終わりの時のリバイバルはね、黙食の時代の時のリバイバル、全世界に起こる再臨前の大収穫です。使徒行伝にも勝る救いが起こるリバイバル、その働きを担うんですね。マーリンさんが一人を通して100万人と言って、みんなすごいと思ったんですけど、すごくなんかない、時代が違うから、本当にそういうことが起こってくる、私を通して。その時に本当に 100% 神様ですっていうね、本当に神に働いていただこうっていう、それを神様作るために最後の2年間っていうのが、ね、来るわけです。これね、面白いですね。ちょうど短大に行くからあと2年間ですけど。面白いなと思ってね、さっき面白いなと思ったんですけどね。で、語りかけを感じましたよ ね。だから2年とは言いませんよ、ね、ペンテコステの時は10日でしたから ね、で分かりませんけども、でもある期間これを受けた、その後に栄光を払えたんですね。で皆さんね、信仰の忍耐とかを通ることがあると思います。でも神様は愛の方で、私たちに本当に祝福を与えたい、栄光を表したい。でヨセフは、ヨセフ代が助かったんじゃないんですよ。私ヨセフ代が助かるならね、別に2年待たなくてもよかったと思うんです。実はヨセフを通してイスラエル民族、売った兄弟たちも助けたいと思っていたんです。神様はあなたの家族友人だけを救いたいんじゃない、あなたに反抗した人、あなたにぶつかってきた人、キリストをバカにした人、あなたのことをあたけった人、あなたをいじめた人、あなたを憎んだ人、その人もあなた、神様は永遠の命の中に入れたいと思ってるし、あなたを通して救いたいと思ってる。そうなってくると、ヨセフのようにあと2年間いるんですね。なんかね、そういうのはリバイバルです。そういうことを神はこれから起こそうとされてるんですね。それをね、どうぞ覚えてほしいと思いますね。この後ね、お互いに神様が力をで整えてくださいます。でも力で終わりませんよ。その後、国のナンバー2になって同胞の民をみんながヨセフを通して助かるんですよ。その神の素晴らしい計画があることをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、今日はヨセフの生涯を通してちょっと駆け足でしたけれども、見言葉から学びました。ヨセフは神様からはっきり言葉、夢を与えられましたけれども、まさに神からの夢でしたけれども、それが成就するまで奴隷になったり囚人になったり、いろんなところを通りましたし、やっとチャンスが来たと思ってももう2年待たされましたけれども、その中でヨセフは本当に神様の栄光を返し、神の技を担うものとなりました。彼だけではなく、本当に売り飛ばした兄弟たちも同胞たちも彼を通して救われたことを覚えます。これから再臨前に 驚くべき救いの技、リバイバルが始まってきますが、どうぞその時に敵対した人やぶつかった人たちまでもあなたは救っていかれます。どうぞ本当にそれを担うにふさわしく私を唱えられて神の栄光を見ていけれるように導いてください。信仰の忍耐を喜んで受け取ることができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りはかかりませんので、まずこうやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様今一人一人の心の叫びと願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、導きを与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を完全に治れ。イエスキリストによって、イエスキリストによって心と体を癒されよ。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。導きを求めている方は、すでに私は語っています。その私の言葉をしっかりと祈り込みなさい。その時さらに深く具体的にその導きに関して語り張ってくると主を教えます。境内が理由で踏み出せないでいる人、神に言葉を求めなさい。私はその言葉を、そしてあなたはその言葉を受けたと信じて感謝していくときに、境内は備えられてくると主を教えます。白馬キャンプにまだ導かれている人がいます。諦めないで祈り続けなさい。私は奇跡の扉をこの後開こうと主を言われます。イエス様感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。